高山俊吉気分青信号。
こんにちは。自動運転の話をしましょう。自動運転、なんとなくバラ色、なんとなく科学に対する安心感、何か私たちの車の生活というものが根本から明るい方向に変わっていく、そんなイメージを持つ方もおられると思います。その一方で、自動運転って本当かしら、そういう不安や懸念を抱く方も、これもまた少なくないと思います。最近、なんていうんですか、世論調査の一種でしょう。一体皆さんは自動運転についてどう考えてますかという、そういう質問をした調査の結果を私は見ました。自動運転のをどう受け止めてるか、自動運転で一体事故が起きたら誰が責任を負うのかというようなことについて不安を感じてはいないか、そういう調査ですけれども、自動運転の場合に発生した事故の責任について、心配してるかとこう質問したところ、とても心配という人とやや心配という人を合わせて 70% を超えました。全く心配してないという人は本当に少なくて 1.6% しかいなかった。自動運転に対する不安や懸念を多くの人が感じているということがよくわかる調査データだと思います。事故が起きたときに責任を誰が取るのかということがよくわからない。で、そのことは自動運転化が進む過程の中で、運転席に座りステアリングを握っているドライバーが自分はどこまでこのさまざまな新しく登場している安全運転のシステムをと向き合っていけばいいのかということをよく分からなくさせるということがあるかと思います。自動化あるいは完全運転自動化というような言葉を聞きなられたことがあると思いますが、自動運転にはレベルがあるということになっています。レベル0からレベル1、2、3、4、5、全体で6段階のレベルがある。レベル0というのは運転を支援するという、サポートするという力も自動化もない、こう言われています。それがレベル1になって運転を支援サポートするというシステムが登場する。レベル2になると部分的に自動化するということになる。レベル3になると条件付きで運転がかなりの程度自動化するという、自動化レベルが上がる。レベル4はもっと上がる。そして最後のレベル5になると完全に運転が自動化すると、こういうことです。しかしもともと自動車といい自動という言葉を使っているのですから、全く自動化のない自動車、論理矛盾のような言葉になりますね。レベル0というのは自動化がない状態を言うと言われているけれども、車は内燃機関によって動き始めると自動的に回っていきますから、人間がタイヤを回す必要がない、自転車とはそこが違う、いうことになるわけで、自動化のない自動車というのはないとも言える。もうそういう議論のところから もうこのレベル論というのはある種の危うさを持っていて、勝手に何か言いたいことを言ってるという感がどうしても否めませんけれども、自動化という言葉についての懸念はその辺から発して疑問を呈する人が多くいます。自動化、これは車のメーカーが競争して、自動化競争をして、我が社の車はここまで来たぞ、我が社の車はここまで行くぞ、こういう、まあ、競争し張り合いながらやっています。現状をよく言います。現状を実情以上に何かこう誇張して、自動化の能力が高まったことを誇らしげに言うという風がメーカーが競って言い合うような関係があります。アメリカのテスラという自動車がもう自動化が認められて公道を走ってもいいことになったということで、その走行しているときに死亡事故を起こしたということが衝撃的に全世界に伝わりました。そういうことも起こってしまう、非常に単純な理由でしかし事故を起こして、深刻な事故を起こしてしまう。自動化といってもこれは一体何なんだと、こういう議論が世界中から指摘をされて、長い期間メーカーは車の製造を止めざるを得なくなりました。今日本はどういうことになっているかというと、運転支援システムしかない、しかし運転支援はしますよということになりました。例えば追従走行機能などといいます、もうご存知の方が少なくないと思いますけれども、前に走っている車の速度に合わせて走る、車間距離を詰めてしまわないようにする、前の車が速度を上げればこちらも上げる、速度を下げれば下げる、つまり追従走行をする、こういう運転支援である。あるいは走行車線をはみ出すと警告が鳴る、はみ出そうとするだけで警告が鳴る、はみ出させないように警告に従う、従わせる、これが運転支援だということです。そして追突だとか衝突だとかの恐れがある場合には、警告が鳴るだけではなくて自動的にブレーキが効いて制御するということもある、そういう状況で、いうことをレベル2のレベル2とかレベル2とか言いますけれども、の支援システムの実情だということになっている。問題はメーカーの取扱説明書などを見ると、ガイダンスを見ると、ドライバーが安全を守るという、そういう対応の責任は負っていますと、気をつけてくださいというようなことが書かれています。注意警告がある、注意警告をしているとメーカーはその支援を果たさなかった時にも責任を負わなくて良いことになるのか、支援の責任はあるから発生してしまった死傷事故について、あるいは物損事故についてメーカーも責任を負うことになるのか、実に曖昧です。その曖昧さは客観的なものですけれども、ドライバーの感覚としては誰が責任を取るのかよくわからないから怖いという、そういう認識になります。先ほどご紹介したように、支援をするということは完全な自動化ではないから、ドライバーの注意義務は残りますよという、そういうことにはなっているけれども、では支援をしないのかというと支援はするという、わからない話ですね。支援をするんだったらするというところを言い切らなければいけないはずなのに、支援はするけれども限界があるからそこは知っていてくれと、こういうことになっている。その限界というのはどこにあるのかというのがはっきりわからない。 こういう装置は高速道路でしか働きませんと言ってるけれども、高速道路で働くことは保証するのかと、こういうことになるとそれも確実ではありませんというようなことになる。で、そうすると、ではどこまでその支援というものに期待をしていいのか、支援を信頼してよいのかということがドライバーからするとわからないという状況になる。私がお会いしてお話をそのことについて聞くと、かなりのドライバーはその支援装置を使わないというふうに言います。支援装置を使うとどこまで安心していいのかわからないから使えません、使うことが怖い、こういうふうにおっしゃる。私は無理もないというふうに思ってます。レベル3になっても条件付きの運転自動化であるということ、それからレベル4になっても高度の自動化だけれども完全自動化ではない、こういうことになるとドライバーの責任と装置を作ったり管理をしたりする者の責任が競合することになるけれども、その競合の場合の関係というのは具体的に言うとどういうことなのかということがはっきりしない、はっきりしないままに日本の法制度がこう出来上がっている。道路交通法の中にも運転支援の状況の、つまり中間的なといいますか、過渡的なといいますか、そういう状況での法規制はドライバーが追うことがあるのだということを前提に作られています。ドライバーが責任を負うことがあるのだと言われただけではドライバーは安心はできません。どこまではあるのか、どこからはなくなるのか、そのことを明確にしなければ何が起こっても不安を抱えていなければいけないことになる。それが嫌ならば運転支援システムは使わないという選択肢を取る以外になくなる、そういう状況が現に今生まれています。車はその宣伝、新しい車が出るたびにこんなに支援運転の機能が向上しましたということを宣伝します。メーカーのその責任は非常に大きいと私は思います。言った以上は言ったことに責任を取れという、そういう議論が登場して当たり前だというふうに思います。そのことを保証しなければ、この自動運転なるものはドライバーや市民の信頼を結局勝ち取れず、いつまでもその危うさを引きずるということになるでしょう。私はここで問われているメーカーの責任がいかに大きいものであるかということを声を大にして申し上げたいというふうに思っています。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。